矢吹ジャンプのドラバナーということで、どうもアガリスクエンターテイメントの矢吹ジャンプです。12月ですね。寒いですね。いつの間にやら今年ももうあとわずかでございますね。早いですね。まあね、今年の1月にアガリスクに劇団員になりまして、もう早くも1年が経とうとしてるわけですな。ドラバナーの方をね、5月ぐらいから始めまして、第8回目ですか。早いですね、これもね。まあそんなわけでですね、ドラバナー今回もやっていこうと思います。前回はですね、まあいろいろと忙しい公演の合間だったり、公演の直前であり、直後でありみたいな時期だったので、ね、残念ながらドラマを見ることができずに雑談的にいろんな話をした覚えがあるんですが、今回はですね、見ましたよ、ドラマ。ということで、本日のテーマは、愛し合ってる会ということで、愛し合ってる会、1989年10月クールということで、28年前ですか？ですね、28年も前なんですね。びっくりですね、これ。そんなわけですよ。愛し合ってる会。まあ、フジテレビの、もう、全盛期ですよね。ドラマとかでも、全然、フジはすげえなっていう時代なんじゃないでしょうか。主演が陣内孝則で、小泉今日子、などなどということでですね。これ愛し合ってるかい？学園ものですね。学園ラブコメディになるんでしょうか。まあ学園ものなんですが、教師主体のやつですね。男子校と女子校がまあ近くにありまして、それぞれの先生、陣内孝則が男子校の先生、小泉今日子が、女子校の先生。で、まあ生徒同士がワイワイキャーキャーやってる中で、先生たちもワイワイキャーキャーやっている。時代が時代ですのでね、まあさすがにね、今見るといろいろ、ああこういう時代だったんだねっていうことがまあいろいろありますが、まあバブルの時代ですよね。まだ89年っつったら、バブルの時代ですわな、きっとな。まあそうですね、高校生だけどね、踊りに行ってたりしましたからね。すげえな。まあ男子校の先生たちに陣内孝則と、あと柳葉ですね、ギバちゃんですね、柳葉敏郎、あと近藤敦史、この3人が、男子校の3人の先生、小泉今日子と藤田智子が2人で、女子校の先生で、この2人に、学生時代の友達っていう設定で豊田真帆がまあ入ってくるみたいな感じですかね。まあ男3人女3人かと思いきや、生徒からのあれもあったりして、いろいろややこしい恋愛模様なんですが、生徒役で田中律子、涌井絵美はもう時代がね、時代ですよ。田中律子、涌井絵美が女子高生だったんですね。涌井絵美可愛かったですね、これね、見たらね、すげえ可愛かった。っていうか、まあでもキョンキョンが可愛い、やっぱりこのドラマ。小泉今日子可愛いんですよ。愛し合ってるかい。そもそもね、多分なんせ30年近く前はですからね、28年前、多分もう40代ぐらいの人じゃないとピンとこないドラマになっちゃってるんでしょうけど、いやー、キョンキョン可愛い、本当にすげえ可愛かったねー。またね、話がね、まとまらずに喋り始めてますよ、私。これね、ドラマ、自分的に連続ドラマ、いわゆるこう夜の連続ドラマとしての記憶としては、多分、一番古いんじゃねぐらいに古いドラマの思い出ですよね、これはね。すごい好きだった覚えがありますよ。まあ、89年ってことは、まあ、ね、僕は中学生になったばっかりぐらいの頃なのかな？ 13 歳なるならず。そうですよね。多分、 中学1年生とかだったんでしょうね。多分それまでまあドラマっていうのをちゃんと多分あんまり夜に見た、リアルタイムで見たことがない子供だった気がするんでね。まあジジババと一緒に住んでたのもあって、まあドラマっていうともう時代劇ばっかりでしたからね、夜はね。あとは朝のね、朝ドラとかを学校行く前になんかチロッと見てた気がしなくもないぐらいのもんで。まあそうですよね、ドラマとしてはすごい最初の記憶な気がしますね。でずっとね、なんか見返したいなっていう思いはあったんだけど、タイミングがなかったり、まああの DVD とかのソフト化になったのが結構、まあそれでもまあ10年ぐらい前ですけど、2000年代に入ってからですからね、 DVD になったりしたのはね。あのソフト化してレンタルとかに出始めたのはもう結構、まあこっち来てからなんでね、あんまり見るタイミングっていうのがなくて、今回ねえなんとなく見返してみたわけですけど、やっぱ面白かったですね。本当にドコメディなんですよね。本当にくだらない感じで、あと下ネタが多い。これもね、多分時代ですよね。修学旅行とかのね、会があって、女子風呂を覗きに行くとかが普通に行われ、そしてポロリありな状態でドラマが普通に流れているっていう、ああすげえなこの時代って思いましたけどね、見てて。まあいろいろ、まあだから思春期真っ盛りっていうのをもうドストレートにやってる感じもありますからね、生徒同士とかに関してはね。なかなか面白いですよね。まあやっぱり学園ものって言っても生徒のねあれっていうよりはもう本当に先生たちの感じが強いのであれなんですが、まあでも面白かったですね。陣内孝則がもうとにかくお調子者で軽い先生でも生徒思いで芯が通ってるとこはあるみたいな感じの役で、小泉今日子はね逆にまあ生徒とは友達感覚みたいな感じもありますが、真面目、基本的には真面目な感じの先生でも、まあ口が悪かったりで、陣内孝則とはもう喧嘩ばっかり、会えば喧嘩ばっかりみたいな感じで、でも好きっていう流れになっていくわけですね。いいですね。でまあ藤田智子が一目惚れ状態で柳葉敏郎、ギバちゃんを好きになって、ギバちゃんは一目惚れ状態で小泉今日子を好きになってっていう三角関係がずっと続く、あ途中までですけどね、まあずっと続いて、小泉今日子はまあ藤田智子がギバちゃんを好きなのに気づいてるから、アプローチされてもいやってなってるみたいな感じですね。でそんな感じになりつつ、男子校先生の3人目近藤敦史と女子校の方の生徒の涌井絵美がいい感じになるっていうね。ただこれも結構ちゃんと真面目なお付き合いというか、お付き合いまでいかないところで、まあ思いはありつつっていうね、涌井絵美がまあガンガンこうアプローチしてくけど、俺教師だからっていう立場を取りつつ、最後の方でまあ気持ちは受け止めて卒業してからこうスタートラインがそこですよっていうことを説得という、なんかこうすごくピュアな教師と生徒の恋愛みたいな感じでね、なんかここは比較的シリアスというかリアルな感じでやってるんですよね。まあ他はもうネタというかもうコメディした感じでやっていくんだけどね。まあ、田中律子を、まあもう生徒の一人ですね。田中律子は陣内孝則が好きっつって、好き好き、わーわーっつってなって、これはもうネタみたいな感じでやってんだけど、最後の方はね、結構マジな感じで田中律子がキョンキョンに譲るというか、あれする感じになってて、なんかそこもね、まあ陣内孝則の方が本気にしてない感じでやってるから、まあしょうがないんですけどね。これもなんかいい感じでしたね。雰囲気としてはね。これがね、愛し合ってるかい、これ見てほしいですね。今の人、今のこう、今の若い人っていうか、だからリアルタイムじゃない人たちには 通じないのかな。すごく面白いし、この時代を知ってるとすごく、いいんですけどね。やっぱり古いノリなのかなという気はするけど、でもすごい面白いドラマですよ。で、これあれですね。エンディングテーマがキョンキョンが歌う学園天国なんですね。まあ、もともと学園天国はね、ヘイヘイヘイヘイヘイですよ。あれは、フィンガーファイブかなんかがね、もっともっと古い時代の歌ですけどね、それをカバーして小泉今日子が、エンディングテーマで歌ってて、だからこのドラマというかね、キョンキョンの学園天国が出てからはなんか学園天国はキョンキョンの歌みたいな感じになってる気もしますけどね。まあ、それもなんかやっぱりね、いいノリですよね。そういうノリってあったよねって思いますね。多分だから中学生ぐらいでこのドラマを見てる頃はその高校生とか大人とかにこう憧れを描いていたんだろうけど、まあ遥かに通り過ぎた今となっては、ああこういう時代もあったのかなというね、懐かしさの方が先に来ちゃいますけどね。とにかくね、ドラマ、そう、さっきのポロリンの話もあったけど、もうね、時代がやっぱ違うんですよ。職員室で普通にタバコをプカプカ吸ってるし、生徒の前でも吸ってるし、どっか飯屋行きゃタバコ吸ってるし、うわ、タバコどこでも吸えたっつーね。修学旅行行くときなんてね、電車の中、新幹線の中でタバコ吸ってるし、スキーに行くときにも深夜バスの中でタバコ吸ってるし、なあ、どこでもタバコ吸えたんだねっていうね。まあそうだよね、30年近く前ですから、まだそんなね、何のあれもなかったんでしょうな。ほらな、あと自転車の二人乗りも普通に出てくるしね。この辺はね、やっぱり今はなんかめんどくさいんだろうな、いろいろって思っちゃいますね、やっぱりね。そうですね、何を話せばいいんだろう。あ、これ脚本は野島伸司なんですね。野島伸司っていうとなんかもう後々ね、高校教師だなんだかんだ、まあ、野島伸司ですよね、多分ね。暗めっていうかシリアスめなのが多い気がしちゃうんですけどね、この思いっきりコメディを書いてる野島伸司っていう、珍しいですよね。珍しい気がします。野島伸司のね、まだ出始めっていうかね、そんなにまだドンって出てない頃なんでしょうね、きっとね。野島伸司っていう名前で売れてるよりは前の作品なんでしょうから、いろいろ言われて書いてたんだろうけど、いや、これはそうだね、野島伸司こんなのも書いてたんだねって思いますよね。そう、ちょっとびっくりしました、それを知った時は。まあそんなわけで、どんなわけだ、もうね、今ね、ちょっとお疲れも、ね、眠くなってきてる中でこう撮ってるもんですからね、なんかわけわかんなくなってるんですけど、何の話してましたっけ。あ、ドラマの話、愛し合ってる回なんですけれども、なんかもうわけがわからない。これキョンキョンがね、本当に可愛いんですよ。まあ今で言うツンデレですよね、基本的にはね。まあまあ本当に喧嘩ばっかりしてるんですよ、陣内孝則と小泉今日はね。会えば喧嘩みたいな言い合いですよね。まあだから飾らない自分を見せられるっていう、いわゆるね、喧嘩するほど仲がいいっていうのベタな感じですけどね。で、まあ、陣内孝則っていうのはね、まあこう非常にまあお調子者ですよ、スケベでお調子者でね。まあ、愛し合ってる会っていうこのタイトル自体が、まあ、陣内孝則がもうね、このドラマの中でしょっちゅう言ってる、まあ、決め台詞というか、まあ、ノリのやつでね、愛し合ってる会、イエーっていうのが、まあ、ずっと続くわけですからね。これがまあ、面白いとこですけども、陣内孝則が本当にまあ、調子のいいやつって感じで、これがね、たまにこう、生徒思いのとこを見せたりね、真面目っていうんじゃないんだけど、なんて言うんだろう、この芯のあるところを見せるから、なんかちょっとかっこよかったりするんですよね。でもまあ、その生徒思いなとことか、まあ、に、まあ、キョンキョンは、まあ、惹かれていくわけですけどね。まあ、陣内孝則自身はまあ、 まあまあ、なんか、キョンキョンに好かれてるのを知って好きになる部分もちょっとある感じの描かれ方な気はしますけど。まあでも喧嘩するほど仲がいい。やっぱり、そういう感じはずっとあったんだろうな、という感じの作り方でさな、これね。うん。ずっとギバちゃんのこと応援してますからね、普通にね。行っちゃり行ったり、つって言ってる側だったはずなんですけどね。まあまあ、なんか、スルッと、そういう感じになっちゃうっていう。このラス前の話でだからキョンキョンがね深夜に陣内孝則に電話をするシーンがあるんですよ。電話をして、まあね、この電話もあれですよ、家電しかない時代ですからね、携帯なんて影も形もない時代ですよ。ああまあ本当な、これな、だから古いんだよな、設定は設定っていうか、まあやってたのが古いから当然古いんだけども、これがねやっぱりね、携帯電話とか持っちゃダメっすね、こういうドラマとかをやるにはね。このすれ違いだったり、こう、ちょっとした、こう、あれだったりっていうのがね、こう、メールだ、携帯だっていうんじゃダメなんですよね。やっぱね、こうね。そう、キョンキョンがね、ラス前にこう、陣内孝則に電話をして、ちょっと弱音というか、乙女なところをちょっと見せるのがあって、そこがのキョンキョンが本当に可愛いんですよね。これね、もう、誰でも惚れるっていう感じですね。今だとガッキーとかに近い感じなんですかね。もう誰でも好きになるっていう感じですね。まあ、キョンキョン可愛かったですね。で、その陣内孝則にその電話をするのがね、こう、なんかこう、いい感じなんですよね。すごくね。そこがまあ、大好きなシーンですね。うん、それをきっかけに、もうだから最終話で陣内孝則で好きになるみたいな感じですからね。あ、これで10月クールなんでね、クリスマスの、みんなでクリスマスをパーッとお祝いする感じが最終回なんですけど、その後にスペシャルがありましてね、いわゆるこう卒業スペシャルみたいな、みんなが卒業するところの、さっき言った、ちょっと言ったスキーに行ったりするな、そのスペシャルの話ですけど、まあそれが、まあ、3月だか4月だかに多分、翌のね、翌年の3月か4月かぐらいにすぐにスペシャルをやって、みんなが受験を終えて旅行して、じゃあ卒業というのがスペシャルであるんで、まあ完全な最終話はもうそのスペシャルに合わせてあるんですけど、キョンキョンがね、まあ、留学というか海外に2年ばかし行くことになって、まあ、その、最後の最後にこう思いを通じ合わせてキョンキョン行っちゃうっていう最後なんですけど、これがまたね、空港のエレベーターエスカレーター、そう、空港のエスカレーターでこう消えていくっていう、もうベッタベタなラストのね、お別れのシーンね、もうこれも時代ですよね。あれ今ってああいうのないっすもんね。今もう空港自体がいろいろ変わってああいうのができなくなったのかなね。ああいう作りじゃないのかな、空港がな。そのエスカレーターで消えていくって、これまあ昔はよくありましたもんね、これね。まあまあまあいいんですけども、だからまあね、とにかくまあ見てて懐かしくなっちゃうんだよね。この世界観、世界自体がもう懐かしいっていうのが先に立っちゃうね。このおっさんの年になっちゃうとね。もうしょうがない、それは。うん。で、まあ、俺ね、陣内孝則のね、だからすごいいいとこあるんですよ。なんか男の教師3人でね、こう恋愛観みたいのを語るとこがあったりするわけですよ。で、柳葉ちゃんはね、ギバちゃんはこう、女の子は愛されることが幸せなはずだ。自分が好きでこう思いをあれするのが幸せなんだと思ってたっていうような話をし、近藤敦氏の方はね、まあ女の子は逆に愛さなきゃダメなんだよと。女の子は自分が愛しているのがいいんだよ、みたいな感じの話をしてて。そんな中でね、陣内孝則が言うわけですよ。まあ男女の間には、ときめきっていう木があるのさと。ねえ、どっちかが水をやりすぎたら根が腐っちゃうし、水をやるのをやめちまったら枯れちまうと。ねえ、ときめき、素敵ですね。まあそういうとこがね、陣内孝則するというところがね、ちょっとかっこいいんですよね。うん。これいいっすよね。ね、愛をね、こう木に例えてね、水をあげすぎると根が腐るし、あげなかったら枯れちゃうっていうね。お互いに、いい具合に注ぎ合うというね、のが愛なんだというね、幸せとはそういうものさというね、ああいいですね、 うん、あ、いいですね。これね、今どこに着地しようとして話をしてるのかもよくわかんない。まあ、とにかくね、そのね、陣内孝則とかがいる高校のライバル校みたいな、エリート校、ライバルじゃない、あっちにはもうバカにしまくってから、まあまあ、あれなんだけど、エリート校がもう一つ出てきてね、そこに宇梶隆がこう先生でいて、なんかもう何回かこう、バトったりするシーンもあったりするんだけども、この宇梶隆も多分出始めぐらいなんでしょうね。まだ細くてね、あんまごついっていうほどごつくない。ただ濃いっていうね、ひたすら濃いっていうね。この宇梶さんもすごいですよね。面白かったですね。とまあそんな感じで、愛し合ってるかい。とにかくね、くだらないけど面白い、本当に。もうね、軽い気持ちで見ていただきたい。うん、深いもう何にもないですけどね。楽しい、バブルなノリなんですよね、結局ね。結局だから、その時代を懐かしむことができるというか、その空気あったなーっていう面白さがないと面白くないのか、今は。いや、でも面白いはずだ。きっと、うん、世代じゃない人が見ても面白いはず。少なくともキョンキョンは可愛い。だから見てみてほしい。うん、愛し合ってる回ということで。そんな、今回のテーマは愛し合ってる回でした。もうテーマっていうか、もう何を話してたのかもよくわかんない。多分ぐっちゃぐちゃ。ごめんなさいね。次はもっとちゃんとまとめた話をしたいな。と言いつつも、今忙しくてですね。もうね、またドラマ見れるかな。年明けすぐぐらいってことですよね。多分次の僕の出番はね、ドラバナーの次の回は多分年明けすぐぐらいになるはずなんですけどね。なんせ結構忙しいんでね、年末年始に見る時間あるかな。今、そうなんですよ。宣伝します。来年の1月17日から1月21日まで日本コメディ協会の主催するシェイクスピアの何かという舞台に出ます。それが1月17日から1月21日までです。日本コメディ協会主催のシェイクスピアの何かっていう舞台に出ます。下北沢の楽園ですかね。小劇場楽園でやります。その稽古がですね、絶賛、まあ稽古中ですよ。まあ始まってましてね、ガンガンに。そんな中、2月のアガリスク、2月17日から2月25日までアガリスクの、卒業式実行ありますよ、ということで、そっちの稽古もプレ稽古的なのがね、ちょこちょこ始まってて、要するに毎日稽古してるんですよ、なんかしか。全然、また時間のない日々を過ごしております。バイトもね、あるしね。お金稼がないと死んじゃいますからね。生活できませんからね。そんなわけで、忙しくしているので、まあね、年末年始は一応稽古はね、お休みになりますからね、稽古場もないですし、だからその隙にチロッとドラマ見る時間あるかな。なんか次何見ようかな。まあそんなわけで、とりあえず年明け1月17日から1月21日の、公演、これアガリスクとファルスシアターの二重所属になってからね、今年はそのどっちかにしか絡んでないんで、客演っていう形で別のに出るのはすごい久しぶりでね。アガリスクに出るときは矢吹ジャンプかっこファルスシアターになってて、アガリス、うん、ファルスに出るときは矢吹ジャンプかっこアガリスクエンターテイメントになってて、それぞれに劇団員がずっと並んで、以上アガリスクエンターテイメントとか以上ファルスシアターっていうのの上にあるっていう感じで2団体やってたんですけど、今回はついにこうチラシに矢吹ジャンプかっこファルスシアタースラッシュアガリスクエンターテイメントっていうクソ長いチラシを台無しにするようなクソ長い感じになるっていうのをちゃんとやってますよ。よかったらチェックしてみてください。このね、一行バーって自分の名前で埋め尽くすっていうね、すごい旗迷惑な名前になっと所属になってるよなって思ってます。 でも、2団体所属、まだまだ続きます。頑張ります。ということで、何でした？もうなんかわけわかんなくなってきたよ。宣伝しました。はい。ということで、次回がね、1月のドラバナは1月の最初のになるのか、1月の5日の金曜日とかが、ねえ、わあ、次回のドラバナです。よろしくお願いします。ということでね、本日はこの辺でお開きにしたいと思います。どのぐらい喋ってんだ、今。25分。まあだから30分弱ぐらいか。ちょうどいいのかな。っていうか、ね、肝心のドラマの話が多分、今回本当にひっちゃかめっちゃかになっちゃってね、全然まとまらずに喋っちゃって申し訳ございません。でも愛し合ってる回、本当に面白いんだよ、っていうことでね。そう、見てくださいよ。すごいね、面白いんですよ。というわけで、ドラバナ、本日はこの辺で お別れしておうと思います。口が回らない。本日はこの辺でお別れしようと思います。また次回お楽しみに。ということで、ありがとうございました。